お聞きの放送は HJB の日本語放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝 C30 分からは 17.650MHz、 夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらは HJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。HJB 日本語放送のスタッフ、滝沢正夫です。本日の受信状態はいかがですか？これまで当放送の制作、アナウンスを行ってこられた尾崎和夫先生が昨年9月に天にお召されになりましたが、尾崎先生のご家族と、ヨドバシ協会で協力して当放送を継続することとしています。本日の放送は過去の再放送で南米ふれあいの旅をお送りいたします。今回の放送がいつの放送だったのかという点につきましては、資料ができ次第アナウンスさせていただきます。
南米大陸のほぼ中央内陸国ボリビア、私たちはリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、まずこのボリビアを訪れました。海抜4000メートルにある首都ラパスからアンデスの山峰を東に降りて1000キロ、そこにサンタクルス市があります。着いた晩にはそこの日本レストラン長崎屋で特別大盛りの鍋焼きうどんに舌鼓を打ちました。
ご案内くださった三森先生がアンデスの声の尾崎さんたちですと言いましたら、その長崎屋のご主人、奥様ですけれども、まあって驚かれました。名前を聞いたら私も覚えがあるんですね。お手紙をよくくださった福原陽子さんでした。
そしてサンファン伊豆市の方に参りますと、その陽子さんのお姉様が、お嫁入りしたところの家が
米倉さん、
そうですね、米倉さんのお家にもお邪魔しまして、そこで米倉さんにお話をお伺いいたしましたが、今日はその、サンタクルス市からですね、西北へ130キロ、デコボコ道をジープに揺られまして、そしてアマゾンの源流ヤパカニ川に沿った原生林を開拓した日本人移住地、サンホアンの、それも入り口に住んでいらっしゃいますバインさんをお尋ねした時の録音をお聞きいただきましょう。いや、もうすぐですと赤いジンプを運転する案内役の三森先生に言われて、前の方を見ましても、まだまだそれらしき町も村も見えませんでした。ただただ道と原野が続くだけ。で、この三森先生は、サンタクルスから月に何回かは必ず移住地を訪ねて、各家族を回って訪問伝道しておられる、日本インマネル教団から使わされた宣教師です。
家が見えてきましたよ、と三森先生がおっしゃいますので、前方を見ますと、右手にやっと平屋の農家が見えました。本土を逸れて脇道に入り、家に近づきます。サンファン移住地の玄関森というバインさんのお宅でした。
家の中に入りますと、日本の東北地方ののれんがかかっていましたので、東北出身ですかとお聞きしましたら、奥様の方が北海道出身だということでしたね。早速お茶を入れてくださいまして、そして取れたばかりのポンカンも山盛り、テーブルに出してくださいました。何時間もジープに揺られてきたので、喉も渇いており、その美味しかったこと。そして一休みした後、早速その綺麗な前庭の花園に面したバルコニーに椅子を持ち出して、バインさんにお話をお伺いしていました。
家の前には大変綺麗にブーゲンビリアが咲いておりまして、そしてブーゲンビリアの向こうにはですね、牛が悠々と草を這んでおります。 白っぽい牛と、それからちょっと茶色っぽい牛といますけれども、おばあさん、牛は何頭ぐらいここにいるんですか？
そう、うちはね、ここが120ヘクタールあるんですけどね。で、そこにまだいたい、親子いると150ぐらいおるかなと思ってるんですけどね。そう、あんまり、数えてませんからね、普段あんまり。もっとね、面積がね、あればいいんですけども、やっぱり、牛は、貯金みたいなもんですからね。
貯金
そう、貯金。
あ、なるほど、ね。はい。蓄えておけばいいと。
そうするとまあね、すぐお金になるしね。そんな感じで。はい。
で、このバインさんのお家のですね、すぐ横に今、細い道が一本スーッとまっすぐ通っておりますが、ここから見える、何キロぐらい、キロって言いますか、何百メートルか、300メートルくらいですか？
はい。
ね、あそこの入り口に、コロニアサンホワンと書いてあります。
はい、そうです。あそこがね、やっぱ入り口なんですよ。で、昔はね、あそこじゃなかったんですけどね、入り口が。で、昔はこっち道がなくてね、この線路があって、そこに道がついたんですけどね。はい。ここから奥にですね、ずっと、南の方に向かっていくのかな。それまっすぐっていうぐらいコロニアのね、道があるんですけど、はい。奥まで行くと、とにかくすごく遠いんですよ。53キロって言ってますけどね。
まだまだこれが入り口でして、これからそんな距離があるほどですね、このサンホワン移住地は広いんです。で、バインさんはいつ頃こちらに来られたんですか？来られた頃にはどういう方がここにいらしたんでしょう？
そうですね。僕らが来た時は、僕らは移住協定が結ばれて、ボリビアと日本とですね、それで、第一次移民なんですよ。計画移民で。で、その前に、西川移民っていうのがありまして、2年前にこっちに入っておられたんです。17家族の方なんですけど、その方が入って、我々がこのサンファンというところに、皇族移民としてどんどん入ってきたんですけどね。はい。
最初に来られた頃がここに、を見た時にはこういう牧場で牛が草を噛んでて、こういう風景はなかったわけですよね。
いや、もう、牛がおるとこなんかじゃなくて、うっそうたる原始林でね、それも、ここ熱帯雨林ですもんね、アマゾンの上流ですけども、ここは、あれですよ、昼直るくらい密林だったですね。で、とにかく太陽の光がですね、地面まで届かなかったんですよ、日中でもね。そういうぐらい、うっそうたる、その木の高さが30メーターから40メーターぐらいの木で、だいたい、本当に、斧をね、入れたことのないような、原始林だったですもんね。
そこを切り開いて、そしてこういう、移住地が出来上がっていったわけで、それはいつ頃なんですか？
そうですね、今から、40年、今年40周年っていう記念祭があるんですけども、私が第一次計画移民が38年になりますもんね。それで、もう5月なんですけど、5月じゃなくて、あれか、ちょうど7月の20日に僕らが着いたんですね。だいたい50日かな、50何日かかかってね、日本から来たんですけども。はい。それで、それから移住者がどんどんこう入ってきてですね、皇族移住も入って、1200家族ぐらい多分入ったと思うんですよ。で、そのうちに残った人って言いますかね、やっぱり、お世話をなして逃げ出した人もいたわけですよね、やっぱりね。なんて言いますかね、想像を絶するね、原始林だったですからね。それで、なんて言いますか、やっぱり、農業にね、経験のある人もやっぱりいましたしね。で、そういうこともあったんじゃないかと思うんですけどね。で、もちろん道はね、一つもないし、センダーを分け入って、自分たちでね、土地をね、測量してですよ。とにかくなんか想像つかないでしょうね。 はい。
日本から今2ヶ月近くかかって舞さん来られたとおっしゃいましたけども、どういう船でどういうルートで来られたんですか？
そうですね、あの頃はやっぱり移民前世でね、昭和29年から32年ぐらいに僕に来たんだと思うんですけど、その頃はやっぱり移民ブームでありましたもんね。というのはほら、日本はやっぱ戦後の復興まだ時代でね、朝鮮動乱が始まったぐらいだったんですけど、不景気でね、仕事もなかったし、ということで、海外遊飛っていうかな、ことで、みんなが移民して、ブラジルまでで僕は来たんですけど、それが第三航海ですよ。新造船でね、立派な船だったんですよ。ブラジルもあるの第三航海でね、それはね、900人ぐらい乗ってたと思いますよ、移民にしたから。それパラグアイとかね、アマゾン、それからブラジル、ボリビアとかね、まだ他にもいたと思いますよ、
はい。サントスに入港されて、それからボリビアにはどういうふうに来られたんですか？
そうですよ。そのサントスに船が着いて、ボリビアに行くんですけど、ブラジルのね、日系の人に聞いたらね、ボリビアへどういうふうに行くんですかって帰って聞かれてね。とにかくね、夢の国っていうか、おとぎの国っていう感じでね。それはもう、なんで私に聞かれたってわかんないですよ、ってなことでね。そういうことで、そらね、移民、送るね、手順があって、監督官がついてきたんですけど、汽車でね、やっぱり最初はね、パウリスタ船で立派な汽車に乗ってたんですけど、その今度は、コルン、バウルあたりからね、あれですよ、ノレステ船地でね、薪を焚いてね、そうそう、キノコがボンボンね、で、その一週間かかってね、コルンバって国境に着いたんですよね。で、それからまたこっちがね、ほら、税関の問題とかね、いろいろの問題があって、かなり時間かかったですよ。うん、
税関の人も日本人の移民がこれからどこに行くんだろうということでね、いろいろチェックしたでしょうしね。
でしょうね。何を持ってきたのか、かなり財産はね、持ってきましたからね。それでその財産を持ってきて、貨車でね、一緒に我々来たんだけども、とにかくどこに連れて行くかね、見当つかないわけですよ。だって、我々だってボリビアって国がね、どこにあるかってことも分からなかったんですよ。ねえ、応募してましてね、応募して募集、その時代、とにかくボリビアはね、50兆もタダでくれるから、ね、一番ね、大地主になれるわけですよ。ブラジルは雇用移民が多かったですよね。でアマゾンはね、このアマゾンもあったんだけど、あれも優勝だったしね、お金ね。パラグアイも優勝なんですよ。で、パラグアイも、あれだったんだけど、ボリビアはね、ただでくれるっていうのがね、魅力だったですね。夢ですよね。それで、50兆もらうのがね、夢だったからさ。しかし、ただより高いもないなと思ったんですけどね。後でね、ついてみて。
いろいろついてるものっていうのがね、大変なものだったわけですよね。これを全部切り開かなきゃいけないっていう大きな仕事があったわけですしね。そこに何ができるかってことだって、資料がないわけですからね。試験栽培してみなきゃいけないっていうね。その時はバインさんは何歳でいらっしゃる？
僕はね、ちょうどね、二十歳でね、成人終わってきたんですよ。ちょうど1月15日が成人式でね。で、4月、なんかな、横浜に出てっていう感じだから。その二十歳だったから、割とね、元気だったから。
二十歳の青春をかけて来られたわけですけど。で、その時の家族構成は、ご両親と？
はい。僕の両親二人と、兄弟6人で、ね、男の子ばかりだったんですけどね。はい。
何なんでいらっしゃる？
僕は、長男でね。
あと5人弟がいたわけですね。
そうそうそう。5人兄弟がいてね。
兄貴風を吹かして追いついてこいってわけですね。
そういうわけじゃないんだけど、しょうがないです。後戻りできないわけですよね。
でも本当に来られた時には驚かれたでしょうね。
ですよ、驚いてね。なんていうかね、うちの知人が言ってましたよ、本当。もうこれはもう明治時代に逆戻りしたなんてね。僕は明治時代わかんないけどね、明治ってどういう時代かわかんなかったんだけど、うちの父は北海道開拓で、やっぱりね、北海道開拓ですから、やっぱりそういうその熊が出てきたとか、うっそうたるね、やっぱり原始林に住んだと。それがまた親子二代こう、開拓っていうかな。ねえ、そういう感じですよ。
さて、一代目の時にはお父様はどういうことを手掛けられたんですか？
まあね、親父なんかは、まあ、うちの父親はね、まあ、もともと農業だから、まあ、土地もいっぱいあるからね、やっぱ牧場でもしようかって言ってきた。それまあ、有名ですよね、牧場はね。というのは広い土地で年中ね、青草があってって、と思うんですね。雪も降らないしね、北海道は特に雪降るし、半年ね、冬ですから。これはもう厳しいですよ。自然環境がね、だからここなんか、その、夏でね、一年中ゆっくり悠々と暮らせるからっていう、まあ、そういう夢があったんでしょうね。うん、
そして、どうだったんですか？
まあね、夢はね、実現しないんですよね、なかなかね。というのは、まあ、その牧場だって、ね、牛の100頭や200頭だってね、牧場なんて言えないわけですよ。で、まあ、いろいろ、その、やったんですけどね、例えば、コーヒーを植えたりね、ここは、カカオの木を植えたりね、暗中模索でね、その、とにかくね、なんだ、ここにできる作物を探してきて、うん、その何かをね、作って生活の糧にしてっていう感じですよね。で、まあ、今になればね、それはみんな大地主でね、北浜全体では、あれだと思って、1個平均が今、どれぐらいあるんでしょうね、250ヘクタールか、1人の平均がですね、大体、だから多い人は2000兆ぐらい、2000ヘクタールぐらい持ってますからね。そういう大農場が出来上がったということですよね。
で、バインさんが2代目、今手掛けていらっしゃるのは、ここに見えるところの牛の他にどういうものをしていらっしゃるんですか？
まあ、その、今、果樹があってね、果樹、みかん、柑橘類がうちも10兆ぐらい植えてるかな。それにはまあ、鶏がね、養鶏ね、採卵犬がまあ5000羽近くおるかな。うん、それとまあ、あと、牛がね、これちょっと、おって。で、あと、まあ、お米はね、できますよね。美味しいお米は結構できるんですよ。ボリビアでね、はい、で、なんて言いますか。米の、ここは、生産地ですよね。うん、やっぱり。
水田ですか？
いや、おかぼですよ。おかぼですけども、やはり米の集産地でね、この辺が一番、ボリビアでも、なんて言いますか、生産地って言いますかね。で、米の産地ですよ、ここは。はい、
日本人が作るお米ですから、いいのができるんでしょ
う。そうですね。まあ、いろいろ、その、品種をね、やっぱり改造して、我々はご飯っていうかな、日本人です。やっぱり、ご飯を、やっぱり、食べたいですから、美味しいね。で、そういう、品種改良したとか、まあ、ここにあったとね、品種を。で、一番美味しいご飯を食べてるんですよね。
柑橘類とおっしゃいますけど、どういうものを作りなんですか？
まあ大体ブラジルの真似をしてですね、まずポンカンを植えて、ポンカン一番美味しいですよ、みかん類ではね。それにオレンジとね、それからまあリモンとか、まあいろいろ植えてましたよね。何十種類って植えたけども、やっぱりほら、市場の問題があるからね。とにかくここのブラジルに、ポンカンをね、売りって言いますか、食べさすまでね、かなり苦労したんですもんね。やっとね、名産品っていうかな、サンファの名産品っていうポンカンができたんですよね。
それをポンカンっていう名前で、ブリアメンズたちに食べてもらってるわけですね。
そう。ポンカンと、まあ、彼らは、マンダリーナ・ハポネスって言ってますけどね。
日本のみかんとこの人は呼びますけど、私にとっては本当にポンカンで大きいですもんね。
そうです
よ。あれ日本のポンカンよりもっと大きいんじゃないですか？
でしょうね。粒としては大きいですよね。はい。美味しいですよ。で、ここやっぱりもう盛り合いもね、広いですけど、日本の3倍も面積あるわけだから、広いんですけど、やはり気候のね、とか湿度とかいろいろ問題があって、やっぱこの辺がやっぱりそれも、主産地ですよね。で、みかんのね、一番美味しく、ふわっとできる産地なんですよ。で、まあ、そういう面ではね、運が良かったかなと思って、最初はね、チーノチーノなんてバカにされてね、おったんですけど、今は日本人はね、やっぱり日本、世界大国ですもんね、経済大国でね、日本はね。まあ、そういう点では、まあ、我々を尊敬してますよね、形はね。
日本という国自体がやっぱりそういうふうに経済成長を遂げだし、またここにいる方たちの40年のね、蓄積、実績があるわけですからね。
まあ我々は戦後、私たちは戦後は移民だけど、まあボリビアもね、戦前の移民の人たちからやっぱり絶大なやっぱり日系のね、信頼度っていうのはあったんですよ。はい、それで、まあこの首都はラパスでね、ここから1000キロも離れてるところなんだけど、その人たちはやっぱり、かなりのね、戦前の移民の人たちが苦労したんでしょうけど、2世なんかもね、かなり社会的地位とかね、この国のね、あれに貢献して、日本人のその良さといいますか、あれはね、認めてくれてますしね。
サン・ホアン移住地、ここにあり、ここまでやってまいりましたが、ここのサン・ホアン移住地のですね、入り口近くにあります、バインさんのお家にお邪魔しまして、今この庭のベランダから美しい、ブーゲンビリアの花を通して向こうに牧場が見えまして、牛が草をはんでおりますが、そこでお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アンデスの声のリスナーを訪ねて、南米ふれあいの旅。ボリビアのサンファン移住地に参りまして、サンファン移住地の入り口近くに住んでいらっしゃいますバインさんにお話をお伺いしました。
このバインさんのお母様のミオさんが大変熱心にアンデスの声を聞いてお手紙をくださったんですね。亡くなられて本当にお会いできなかったのが残念に思いました。
それでもこの時期に本当に南米各地の皆様をお尋ねできたことをこれから喜んでおります。お聞きの放送はアンデスの声、HCJB の日本語放送です。
ここでクリスチャン女流作家、三浦絢子さんの祈りの言葉をご紹介しましょう。神よ、人生は一人林の中を歩み行くようなものかもしれません。自分の前には何の道もなく、また自分の後ろをついてくるものもありません。そんな辛いものかもしれません。でもどんな辛い道でも、主が手を引いてくださるなら、私たちは休んじて生きていけるのではないでしょうか。何十年間かの人生の中で、人は幾度大きな重荷を肩に負い、下ろし、また負ってきたことでしょうか。でも主が共に負わすならば、ああ、本当に共に負わすならば、それはなんと幸いな人生であることでしょう。Thank you. 主の恵み語るは楽しい。福沢るつ子さんの歌でお聴きいただきました。
お聞きの放送は HJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語放送30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝4時30分からは 17.650MHz、夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。本日の放送はいかが でしたでしょうか？どうか皆様の地域の地震状況、また番組に対するご意見やご希望などをお聞かせください。地震確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお送りしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HJB 係です。E メールの宛先は hjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。リスナーの皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで皆さん、さようなら。ごきげんよう。